涼子さん、これどこのお饅頭ですか？最高ですね。
美味しいでしょ、これ。蜂蜜とあんこが混ざってるみたいで。
気をつけないと先生の分も食べちゃいそう。
食べちゃって食べちゃって。黙っていればわかりませんよ。先生はパイプタイムでしょ。煙を楽しまれてますから大丈夫。
じゃあ遠慮なく。
いつもすみません、研究室に来てくださるたびに和菓子いただいて。
とんでもない。こちらの勉強でお邪魔してるんですから。こちらこそありがとう。いつも勉強の相手してくださって。
いえいえ、涼太さんのアベンジには邪馬台国の知識が絶対に必要ですからね。
ありがとう。絶対大島ゼミには迷惑かけないからね。あくまでも私の勉強のためってことで。
わかってます。
ところでこの前から気になってるんだけど、ここに並んでる粘土細工みたいなの何？
琴子の卒業発表なんですよ。
風呂ってご存知ですか、涼子さん？
封筒を蝋で封印するあれね。蝋を垂らして、その上から家紋のついた印を押し付ける。
そうそう。そこにあるのは、その泥バージョンです。封でいって言います。封印の封に、泥って書いて。まあ、泥って言っても、実際は粘土のような泥使うんですけどね。
へえ。あ、これ、菅野七和の国王って書いてる。
鹿の島で見つかった金印も、風鈴用の印象ですね。だから実物は小さいでしょ？
なるほどね。
ということで、続きの問題いきますよ。卑弥呼が魏の洛陽と交流していたのは、だいたいいつ頃？
西暦240年くらい？
ピンポーン。鎮守による三国志の義書、いわゆる魏志倭人伝はいつ頃のもの？
3世紀末。
ピンポーン。はい、シフミン解説。
つまり、邪馬台国のことを記した魏志倭人伝は、卑弥呼の死後40から50年後に書かれたってことです。
年代を覚えるだけじゃなくて、そういう見方が第一ってことか。
ですです。だから、普通魏志倭人伝の記述で、邪馬台国の位置が探られているわけですけど、その記述自体の信憑性から考えないといけないのではないかと。
邪馬台国の位置に関する記述自体も、そのまま受け取って捉えると結構大変なことになります。
魏の国の使者が邪馬台国へやってきた道のりは、朝鮮半島の大砲軍、今の北朝鮮、サリウォン市ですが、そこから出発して、対馬を通って、那国あたりまでははっきりと分かっています。
実際に魏志倭人伝見てみると、ここんとこですね。
漢字ばっかりでわかんない。
ここら辺ですけど、だいたいこんなこと書いてます。海を渡ること千よりにして、対馬国。南に海を渡ること千より壱岐国。海を渡ること千よりにして松露国。東南に立候すること500里伊都国。東南にして那国。東に来て富谷国。
涼子さん、これってどの辺のことかわかります？
涼太が言ってたな。確かこの辺のことでしょ？唐津とか糸島とか、その辺のことよね。
そうです。私たちがいるまさにここ。この辺りのことです。壱岐国は現在の壱岐、松露国は佐賀県松浦半島、伊都国は伊都郡と、糸島あたりですね。それから、那国は那珂、すぐそこの那珂川。
おお、本当にこの辺りじゃないですか。
そして、富谷国は海、飯塚、宗像のどこかってことです。
完全に九州じゃない。ここまではっきりしてるのに、どうして邪馬台国畿内説なんてのがあるわけ？
ここからなんですよ、謎は。つまりこの富谷国の後からの記述に、南に東馬国ってあって、ついでに水耕20日、そして南に邪馬台国、女王の都するところなりってあって、これも水耕10日、陸耕1月ってあるんです。つまり南へ水路で10日とか、陸路で1月ってことですね。
これをまともに受け取ると、邪馬台国は日本なんか飛び出て東南アジアのどこかの国ってことになります。
学者さんの中には中国側、つまり魏の視点から見ると当時の日本は東南アジアのあたりにあったという思い込みがあって何ら不思議はないという人もいます。この地図見てください。当時の魏・呉・蜀の関係を見てみると、上に魏、左下に蜀、右下に呉がありました。
当時魏が邪馬台国以外に金印を与えたもう一つの国は、魏の左下にあった蜀のさらに左の位置にあったクシャーナ朝です。 金印を与えるというのは、義と同盟を結べってことです。それで義は、クシャーナ朝に蜀を牽制させようとしたわけです。
同じように邪馬台国には、義の右下にある呉を下から牽制してもらおうとした。実際の位置関係では、邪馬台国は呉の右上にあるんですけどね。でも、当時の知識っていうか、思想っていうか、思いっていうか、そんな中では、日本は呉を牽制できる絶好の位置にあるべきと思い込まれていたわけです。だから、魏志倭人伝に書かれている邪馬台国の位置は、東南アジアまで伸びても問題ないっていうわけです。でも、これは明らかに間違いですね。
お、クシャーナ朝で思い出した。良太から、くしゃみして金もろたって覚えろって言われたわ。でも、位置関係ようわからんわ。さっきの、海を渡ること千よりで対馬国っていう記述も、そのまま捉えると、対馬なんか飛び越えていっちゃうし。
あ、そうか。調理と単理のことを説明しとかないと。
長さの単位のお話ですね。私たちにとって、一里はだいたい4キロですけど、昔の中国の一里はこれとは違います。長い里、つまり調理と短い里、つまり単里の2種類があります。
調理はだいたい400メートル。単里はだいたい80メートルくらいです。
調理で考えたら、千里が400キロメートル、単里だとその5分の1の80キロメートルか。
海を渡ることを千よりにして対馬国。つまり対馬は朝鮮半島から海に出て400キロのところにあるか、80キロのところにあるかですね。
断然80キロの方が信憑性あると思うけど、ということは単里か。魏志倭人伝には単里が使われているということね。
そう思いたいですね、九州説の人は。